77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。改めまして、こんばんは。シネマナビゲーターの辻美香です。週末の夜いかがお過ごしでしょうか。4月17日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。今週も映画の話と音楽でゆっくりとお楽しみください。さて、オープニングに映画ボディーガードから曲をお届けしました。こちらは1993年公開の作品で、ケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストンが共演して話題を呼んだ大ヒット映画でしたよね。まあ、ホイットニー演じる人気歌手レイチェルの元にこう一通の脅迫状が届いたことを皮切りに、彼女のボディーガードとしてケビン・コスナー演じるフランクがやってきて、初めはこう何かとうまくいかないんですけれども、こう次第に恋に落ちていく。まあ、しかし魔の手はレイチェルに忍び寄っていく。果たしてフランクはレイチェルを守ることができるのか、そして2人の恋の行方は、というですね、本当大人気映画でしたよね。まあ、この時のケビン・コスナーがものすごくかっこよくて心ときめいた方、まあもちろん私もそうなんですけど、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、この映画の脚本を手掛けたローレンス・ガズダンという方なんですけど、最初はスティーブ・マックイーンを主人公に想定して物語を書いたそうなんですが、マックインがこう降りてしまい、そこからこう企画をしていったものの、なかなか映画化にまではたどり着けなかったそうなんですよね。まあ、それから15年後にケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストンとの共演でやっと映画が完成したということなんですよね。まあ、ボディーガードのケビン・コスナーの髪型はスティーブ・マックインをイメージしているそうですよ。あとですね、二人がこうデートするシーンがあるんですけれども、その時に見ていた映画が黒澤明監督の用心棒なんですよね。まあ、こうやって見てみるとですね、こうストーリー以外にも目を向けるとこの映画楽しいかもしれないですよ。そしてここに出てきたホイットニー・ヒューストン、本当に素敵でしたよね。2012年に彼女がこう急死されたニュースが飛び込んできた時には、本当にもう嘘でしょとこうびっくりするとともに、本当にこれもショックでした。彼女の曲はもう大好きでよく聴いていましたし、今でもこう聴きながらなんだかもう本当に残念な気持ちでいっぱいになってしまいます。まあ、ホイットニー・ヒューストンの葬儀でケビン・コスナーは17分にもわたる弔辞を読んで彼女を称えたっていうこともありましたよね。ボディーガード本当に素敵な作品ですので、ぜひこの機会にお家でゆっくりとお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さて、ここで今後公開予定の最新作映画情報を少しダイジェストでご紹介していきましょう。まずはフェアウェルという作品です。 これ簡単に言いますと、おばあちゃんと孫の物語なんですよね。まあ、このおばあちゃんが余命わずかということで、この余命わずかということを言うか言うまいかで、家族でこういろいろこう繰り広げられるこうハートウォーミングなドラマなんですよ。まあ、私はこうおばあちゃん子だったので、自分の祖母と重ね合わせて見てしまい、もう心にじんじん来るものがあって、もうボロボロボロボロ泣いてしまった作品なんですよね。まあ、だからといって悲しい物語って言ったらそうじゃないんですよ。逆にこれ元気をもらえる作品なんですよね。この物語に出てくる孫娘の役を、オーク・ワヒナというジュマンジシリーズやオーシャンズ8に出演していた女優さんが演じているんですけれども、まあ、この作品でゴールデングローブ賞ミュージカルコメディ部門で主演女優賞を受賞しているんですよね。この彼女の自然体な演技がまたすっごくいい感じなんですよ。これを見ていると、なんだかおばあちゃんと接した時間がものすごく懐かしく蘇ってきて、本当に心が温かくなる映画です。フェアウェル、公開をどうぞお楽しみに。続いてご紹介するのはチアアップという作品です。こちらはダイアン・キートン主演の平均年齢72歳のチアリーディングチームの奮闘を描いたドラマなんですよね。まあ、チアリーディングチームのおばあちゃんたちがもう可愛くて可愛くて、まあ、コスチュームやポンポンにこう目をキラキラーっと輝かせる姿に、もう年齢なんて関係ないってこう思ってしまいましたし、もう若くないんだからなんて思うのやめようってこう思わせてくれる、なんとももう元気をいっぱいもらえる作品でした。もう見ていてワクワクする映画っていいですよね。これですね、ぜひ公開になったらおすすめですので、この映画を見て元気をたくさんもらってほしいです。チアアップ公開をぜひ楽しみにしていてください。そしてもう一つですね、ブラド美術館脅威のコレクションという作品で、2019年11月19日に開館200周年を迎えた世界最高峰の美術館と称されるスペインのプラド美術館の全貌に迫るドキュメンタリー映画でですね、こちらの映画のナレーションとナビゲーターを名優のジェレミー・アイアンズが務めているんですよ。まあ、これですね、まあ、ドキュメンタリー映画なんですが、普段入れないエリアにもこうカメラが潜入したり、館長さんのお話やいろんなスタッフの方のですねお話なんかも聞けてですね、すっごく見応えのあるドキュメンタリー映画でですね、ものすごく解説もわかりやすいので、これ本当にプラド美術館の世界の中に入れる映画でした。ブラド美術館脅威のコレクション、こちらの公開もぜひ楽しみにしていてくださいね。今日ご紹介したこの作品ですね、公開が決まりましたらまたタイミングを見てこの番組でもご紹介したいなと予定しています。まあ、新しい公開日や上映劇場など詳しくはそれぞれの公式ホームページをご覧くださいね。さて、新学期や新生活が始まった方いらっしゃると思いますが、またそこで新しい仲間との出会いもこれからあると思います。まあ、そんな時期にぴったりなんじゃないかなと思い、今週は2018年に公開されたサニー強い気持ち強い愛という映画をご紹介したいと思います。1990年代の女子高生6人組の一人、ナミという女の子が主人公で、この6人はサニーというグループ名をつけて、何をするにも一緒で楽しくて楽しくてもうしょうがない、もうまさに青春真っ只中な日々を過ごしていたんですが、あることをきっかけに疎遠になってしまうんですよね。まあ、それから20年後普通の専業主婦として日々を過ごしているナミは、偶然元サニーのメンバーで親友のセリカと再会するんですが、セリカは余命1ヶ月の末期癌に侵されていました。死ぬ前にもう一度だけみんなに会いたいというこのセリカの願いを叶えるために、ナミは今や音信不通の元サニーのメンバーを探し始め、そこからまた 彼女たちの時間が動き始めるという物語です。この映画、日本でも大ヒットした韓国映画、2011年に制作されたサニー永遠の仲間たちのこれリメイクなんですよね。これ女子高生時代のナミを広瀬すずさん、大人になったナミを篠原涼子さんが演じるほか、大人時代の元サニーのメンバーを板谷由加さん、小池栄子さん、友坂理恵さん、渡辺直美さんたちが演じています。この映画の中の90年代のパートがあるんですけれども、この時に流行った数々のヒットナンバー、例えば安室奈美恵さんだったりとか、久保田利伸さんとか、小川健二さんとか、パフィーとかですね、本当に懐かしいですね、曲がたくさん流れたり、あとこの頃流行っていましたよね、ルーズソックスとか、当時のファッションなんかもですね出てきたりして、なんだかすっごく懐かしさを感じさせてくれましたし、自分が高校生時代だった頃、友達とああやって泣いたり笑ったりしてたなーって、気持ちがタイムスリップして、なんか友達に久しぶりに会いたいなーなんて思いました。もう今新学期も始まり、新しい生活をスタートさせた学生さんたちにもですね、これぜひ見てほしい作品ですし、まあね、学生さんたちも今しか味わえない青春をですね思いっきり楽しんでほしいなってこの映画を見ながら私はまた思いました。もちろん昔青春時代を謳歌された方にも、あの頃を思い出して懐かしい気持ちになってほしいです。これ本当にいい作品で、よかったら韓国版のサニーと合わせてご覧になるのもいいかもしれませんね。サニー、強い気持ち、強い愛、おうち時間を楽しむひとときにぜひご覧ください。ミカのフラワーシネマ、さあお届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、フェイスブックからもお待ちしております。皆さん楽しいメッセージやリクエストどんどん送ってくださいね。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは、先ほどご紹介しました映画サニーの中でも流れておりました久保田利伸でラララブソングをお届けいたします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。